皆さんこんにちは、インタビュー真央です。今日はゲストに来ていただいています。まずはのりこと、あといつものさとよです。それではそれぞれ自己紹介をお願いしたいんですが、まずのりこからお願いします。
はい、農業法人に勤める双子姉妹の雑談系ポッドキャスト双子のザレ言から、花屋ののりこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、
で、
サトゥ、
で、振り方よ魔王。
ごめん、ちょっと雑
すぎ。いつものとかさ、
いつものサトゥ。
何それ。びっくりするわ。
でさ、もうさ、毎週見てたらいつものサトゥってなるでしょ。
笑けるわ。自己紹介していいですか。
お願いします。
あのこの度ですね、農道富士山号という、はい、静岡県富士宮市でやっていた番組を、はい、リニューアルいたしまして、
うん、
大人の社会科見学富士山号という名前で、
うん、
リニューアルオープンをします。静岡県富士宮市でいちごとぶどうを生産しております、はい、タトゥーと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
自己紹介というか宣伝というか、
あ、もちろんもちろんもちろん。
だって宣伝のために来たんじゃないんですか。
いいこと言うのりこ。
これ宣伝になってんのかな。
違うよ、マオニと喋りたくて来たんだよ僕は。
あ、 ありがとう。なんか嬉しいことを。
ごますりすり。
なんでごまするね。すらなくても大丈夫でしょ。
そうですね。
で、はいはい、今日はね、お二人に来ていただいて話したい内容はですね、はい、推しなポッドキャスト番組は何、
はい、
です。はい。まあ、あのお二人はポッドキャストの配信をされているので、
はい、
おそらくたくさんのポッドキャスト番組を聞いているのだろうということで、ちょっとどんなの聞いてるのかなみんなと思って、うんうんうん、そういうところをちょっと話してみたいなと思っております。
はい、
でまずは、うん、じゃあ手始めにいつも欠かさず聞いているポッドキャスト番組は何ですか。じゃあ、うん、サトゥーからどうぞ。
やっぱり俺から来たか。
いやだってなんか言いたそうだから、
うん、いやたく
ありすぎてね。
うんうんうん、いっぱいありそうだよね。
そう、ありすぎるかもしれない。
そう、ありすぎて有名どこの、うん、例えば古典ラジオとかさ、
うん、
そういうとこ言ってもあれなのかななんて思って、
うんうんうん、
例えばゆとりっ子たちのたわごととかどんぐり FM とか、うん、古典ラジオとか多分皆さん比較的知ってる番組、
うん、
よりもこう、うん、いつも聞いてるけど皆さん知ってるかなぐらいのやつがいいのか、
うん、
まあどう。
いやもう好きなのとりあえず言ってみてよ。
選出難しいですよね。
難しいね、確かにね。一個じゃないってことだねみんな。
そうなんすよね。
じゃあさ、そのじゃあ古典ラジオは聞いてるんだ。
聞いてる聞いてる。
あ、聞いてんだ。
最近聞いてない。
あ、本当。この日露戦争始まったから面白いよ。
あ、そうそうそう。
日露、あ、あれ面白そうだよね。
そこを聞こうと思ってそれまで待ってました。
確かに。
そうね。
いや、なんか本人たちもねおっしゃってるけど、そのインフレがすごいっていうか、もう入り込みすぎてて、なんか一生懸命聞かなきゃいけないじゃん。
うん。
聞き流せないからちょっと覚悟がいるよね、あの番組は。
そうだね。
うん、でそれは置いといて、うん、他にはじゃあ何聞いてんの。
流行り物通信簿。
おお、ま、聞いてる。
多分マオ
知ってんだ、のりこ。
マオがさ絶対、うん、聞いてないだろうなってとこを上げていくよ、
うん、
流行り物通信簿、はい、ですね、
こ、うん、
コネストさんと小平さんが、
はい、
ま、家電のことだったり、
うん、
乃木坂のことだったり、
うん、
いろんなことを、
うん、
まあその時の話題に上がりそうで上がってないようなこととかも、
うん、
まあふざけながらというか、
うんうん、
ちょっとタカ&トシみたいな感じでボケをかましながら喋る。
そうなんだ。
そう、そういう、
ちょっと例えが微妙。はいはい。
そういう番組でございます。まあ有名どこですけど。
あ、有名なんだ、
はい、
10年以上続く番組ですね。
そうですね、
マジで、 なんかさ、うん、ポッドキャストいっぱいありすぎてもう分かんないよね。
そうなんですよ。いや今回その、うん、いつも聞いてるの何って質問されて、うん、聞いてるやつ書き出してこうって言って、番組書き出してったら、書き出してったら、
うん、
あのまあだいたい60番組以上出てきちゃって、
まあそうだよね、
こんなに聞いてたっけみたいな。
そんなになる、なんのかな、
うん、
じゃあのりこは何聞いてんの。
私は、
はい、
まあ、流行り物通信簿から私ゲームなんとかっていう、ゲームの話をする番組、これはパーソナリティの浩平さんが共通でやってるんで、そっから飛んで聞いたりして、で、うんうんうん、さらにそっから同じあのパーソナリティである春さんがやってる音がめも聞いたりして、
うん、
あのこれは夫婦でゆったり雑談をしている番組だったり、
うんうんうん、
あと私が聞いてるのは最近入れたのはあのブックトラックとか、文学ラジオとか、あの本を紹介してくれる、
はい、
それは小説だったり、まあ、ビジネス書みたいなものだったりをこう紹介してくれるような番組があったりして、なかなかこう、うん、私が本を読まないんで、
ああそういうこと、逆に
いっぱい読むのかなと思って
読まないんで、はいはい、こう読むきっかけになればいいなっていうのと、うん、なんか読んだ気になったらいいなっていうので聞いてます。
もう一回言って、ブックラジオ、
ブックトラック、
ブックトラック、
これはね代官山の蔦屋書店の、
うん、
店
員さんかな。これね、あのポッドキャストウィークエンドで知ったんですよ。
あー言ってたな、なんか、
う
ん、
隣のお隣のブースがその
そうかそうか
ブックトラックさんで、
うんうんうん、
そこで本を買ったっていう。
ああ、ポッドキャストウィークエンド、じゃあ2人とも行ったんだ。
僕行ってない。
私は行きました。
行ってないんだ。どうだった、どうだったっていう行き方もあれかもしれないけど、なんか面白かったみたいな、そんな感じ。
楽しかったけど疲れましたな、あれは。
もうあののりこはみんなの生産物を売らなきゃという使命感で、
あのただの直売所のおばさんやってました。そんな感じ、いらっしゃいませってずっとやってたんで。
素晴らしい。
結構売れたの。
売れましたよ、売りましたよ、売りましたよ。
でもさ、あれに来てる人って、
うん、
そんな物を買いに来てる人じゃないよね。マルシェとかじゃないわけで、
うんうんうん、
でもみんな買ってくんだ結構。
うんうん、
うん、
まあいろいろあったな、いろいろあったなって感じ、
ね、なんか今いろいろ思い出してる感が、
うん、結論としては出た、
はいはいはい、うん、結論としてなんかちょっとそこ話すと長そうだな、
ね、長いっすな。
ほうほうほう、あそうなんだ、そのブックトラックね、
うん、
うーん、私がいつも欠かさず聞いてるのは、うん、あのニュースコネクトっていう番組で、
へ、
知らない、
ニュースコネクト、
うん、あの野村隆文さんっていう、もともとニュースピックスにいた人で、ニュースピックスニュースレターっていうのを最初やってて、
うん、
で彼はニュースピックスの、まあ、社員だったんだと思うんだけど、ポッドキャストだけをもうやりたいって言って、で自分でクロニクルっていう会社なのかなを立ち上げて、でニュースコネクトっていう番組をやってて、これは、うん、毎日5分間だけその1個だけニュースを取り上げて、それについて解説するっていう番組なんですよ。
あ、スコープの人
だ。そうそうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
そうそう、まさにその人です。でこの人のね、この人のことが、まあ要は好きで、
うん、
ポッドキャストあるあるだと思うんだけど、うん、やっぱパーソナリティに惹かれるというか、
うん、
その人をこう追っかけて番組を聞いちゃうっていう、
うん、
もうファンだね。
ファンだよね。最初ね、ラジオに出てて、彼はニュースピックスの、うん、 まあ、週に1回面白いニュースを取り上げますみたいなコーナーに出てて、その時にあこの人すごいいい声してるなと思って、
うん、
でそしたらそのポッドキャストにだんだん出てくるようになってきて、
うん、
やっぱこの人ポッドキャストにめっちゃ向いてる人なんだなと思ってずっと注目してますね。
いいね、
うん、
もう登録しちゃった今2人がやったやつ
さすが早い
仕事が早い。
じゃあその流れで、
うん、
声が好きなパーソナリティは誰ですか。
お
じゃあ次はのりこ。
のりこ、うん、
声ですね。やっぱまあラジオとかポッドキャストってやっぱ声がいいっていうのはかなり魅力的なところなんですけど、
う
ん、
ありがとうありがとう
ですね。
ありがとう。
な何
ん
何やって
あで、まあ、いや私結構男性のすごい低音ボイスが好きなんですよ、
う
ん、
おわかるわかりますよ。はい。で誰
で例えばその農系のポッドキャスターだったらあの花農家ラジオの大吾さんとか。
大吾さんね
結構いい渋い声なんですよ。
あそうなの。ちょっと聞かないといけないわ、う
ん、
それ。
あとあのいつもたりき本願ラジオのしんちゃんとか、う
ん、しんちゃんか。
ああ
たまにこういい声で大塚明夫ボイスを出してくれる。
はいはいはい、はい、
しんちゃんさ、
まあ、普通の関西人ですけどね
声ちょっとエロくないとか言ったら本人にすごい
でもエロいって褒め言葉だよね。セクシーってことでしょ、
まあね、いやなんか私あの人の声ちょっとエロいなと思うんだよね、うん、
いいセクシーボイスを出してくれるじゃないですか。たまに
珍しいよね、うん、ああいう感じの色気のある人ね。
いやいいなと思って。あとは結構アニマルミュージックレディオ の、 あのパンダケンイチさんっていう人もすごくいい低い声で、うん、
お知らない
知らない。聞いてるね、うん、のりこ。
私結構聞いてますね。
えもう一日中聞いてる感じ。
あの仕事中はほとんど聞いてるかな。こうパートさんとも仕事してるんで、まあ、うん、みんなで作業してるときはさすがにこう耳塞いでるわけにはいかないんですけど、結構一人で仕事してるときはずっと聞いてますね、
はい、うんうんうん、うん、
そうね、
うん、でサトゥーは
これ男性女性両方言っていい。
いいよ言って言って。
じゃあまず最近見つけた番組なんだけど、
はい、
前から存在は知ってて、
うん、存在うん
聞いてみたら、
うん、
おそんな感じかって言って声がいいなって思ったのが、
うん、
黒柳りんごさんという方がやってるですね、
ほう
ほう、
キュリオシティという番組がありまして。
キュリオシティ、
はい、名前だけ聞いたから。
そうこれ僕が、うん、あのゲスト出演させていただいたマインドクリエイターズラジオって、
うん、
それこそ真央が知ってる中でクマ、
あはいはい、クマ
さんが、
はい、
うん、グリーンさんとか徳松武さんとやってる
うん、
番組なんですけど、そこにあの黒柳りんごさんとか結構お便りしてて、
うんうん、
で他の番組とかでもクリオシティって番組名聞いたりとかやってるってことは知ってたんだけど、
うん、
今回あのサトゥーゲストに呼んで企画でクリオシティの方出させていただくことになって、
ほう
聞きまくってるんだけど、むちゃくちゃね、
うん、
声の変化がすごい。
声の変化どういうこと。
もうトークの中で編集してるのか分かんないけど、うん、急にキャラが入り込んで降臨してくるさ。
どうなん
だよ。どういうこと。聞かねばならないじゃないです
か。まず、ね、気になってくるんだよ。
まずスタートはね、黒柳りんごっていうだけあってね、
はい、皆さんこんにちはこんばんはどうも私始めますよみたいな感じで始まるのよ。
ね、黒柳りんごだもんで、
はい、黒柳徹子さん的な
って入ってくるわけ
よ、はいはいはい、
ね、曲は入ってこないけど、そしたらトーク始めて、うん、私今日この話しようと思いますっていきなり歌い出したりとかして、
うん、
でまた声が声がまたね可愛いんだけど、
うん、
凛々しくなったりとか、
あ
ボケスタイルになった
り、
そうそうそう、すげえ七変化。
え、なにその人なんなの、プロの人なの。
何なんだろうね。
何なんだろうね、そこまでできるって何って感じになるよね。
うん、本当内容も面白いし、
うん、
声がすごく魅力的、
うんうん、
で、うんと、まあ本当内容話してる内容としてはこう自分が今気になってることとか、
うん、
あの見た映画とか、
うん、
納豆とか、
ん、はい、納豆
納豆の話とかね、いろいろしてるんだけど、
はい、
急にゾンビになったりとかそういう感じのキュリオシティっていう番組ぜひ聞いていただけたらと思うんですけど。
分かった、じゃあちょっと聞いてみるわ。
まあまああと僕が出るんでまた今度。
ほうほうほう、
もうなんか今日は本当に宣伝モードだね
すいません、なんか
いやちょっと
分かりやすくて分かりやすくていいかな。
いいぞ持ってやれ、いいぞ持ってやれ
男性がね、
ね
のりこは聞いてるんじゃないかなと思うんだけど、
は
い、
ん、
セブンドアーズレディオの
ほう
カジさんの声が好きで、ま、正式にはセブンドアーズレディオプラスメイっていう、
うん、
アグデザの角田さんが、
うんうんうん、
お友達のカジさんとエノさんとマイさんと一緒に4人でやってる裏番組みたいな感じなんだけど、
うん、
この前そのカジさんがせっかくグルメバナナマンの、
はい、
あれに経営してる雑貨屋さんとパン屋さんが出たんだけど、
うん、
そのカジさんの声がすげえ良くて、
どういいの？
キリンですって感じ。
うん、あ、私番組は聞いてな、登録はしてないけどカジさんの声は聞いたことありますよ。
ね、
うん、いい声なんですよ。
本当セブンドアーズ一回なんか聞いたような気がするけど覚えがないな。
あ、
私も一回ぐらいですよ多分聞いたの一回ぐらいですよ
でもいい声だったって覚えてるんだ、うん、
で最新回のオープニングが最近固まってきてですね、面白さが、
はい、
なんかFM のラジオパーソナリティみたいな感じの、
うん、
オッケーみたいな感じでスタートしてくれたり、ふざけてるんですよ最初。
ほう、
そこのキャラクターも最高ですね。
おお、あ、でもなんかさ、こうやってるうちにどの辺に落ち着くかなみたいのってあるよね。
ある。
うん、どんな感じの路線というかさ、
うん、
でこの人はこういう雰囲気で行くのが一番いいなみたいのってできてくる気はするね。
そうね、
うんうんうん、
僕ひたすら瞑想してるけどね。
え、サトゥーは なんかちょっとこうなんていうの微妙なキャラだよね、
うん、まあ
うまく説明できない
適応して
微妙なキャラ
もうでもそのまま言ったらいいと思いますよちゃんと独自だから
今日手厳しいない
やついついなんかサトゥがね、私が声が好きなパーソナリティはまあ結構いっぱいいるんだけど、
はい、
もう基本は男性です。女の人の声にはそんなに興味ないんで、うん、はっきり言ってしまいましたけども、
うん、
で週刊文春
の
村井源さんの声が好きなんですよ。
俺それ聞いてみよう聞いてみようと思って聞いてない番組だな。
いやすごいね、短いのてか短いのが結構まず好きっていうのもあるし、
うん、
自分がだらだら長いやつやってる割にはあとまあニュースが好きっていうのもあるから、
あ、
ただそのニュースを短く読んでくれてかっこいい男の人の声だともうバシッとこう入ってる感じなんだけど、そのニュースはねもう週刊文春だから結構どうでもいいことを言ってるんだけど声がいい感じなんですよ。なんで、
まあ、声が、そうそうそう、声が良ければ何言っててもいいみたいなね。
マジか、
そういうとこあるよねだからちょっと音楽っぽいっていうか、音楽ってさ飽きちゃうじゃん、
うん、
でも言葉って抑揚があって長く聞いてられるから、それで聞いてるような感じはちょっとあるかな。
うん、
もうなんか真央は内容っていうよりその人に会いに行ってる感じだねポッドキャスト番組ね。
あ、でもニュースとかそういうちょっとガジェット系とかそういうのインプットもしたいですか、うん、どうなんだろう。
とにかくなんか考えてみるとニュースばっかり聞いてんだよね。
ああ
、あんまりこう雑談をするようなと、うん、エンタメ系とか、
雑談はめっちゃ好きなんだけど、
うん、
そもそもなんかポッドキャスト最初に聞き始めた時に、
ほう、
もうそれ結構前で、あんまりまだ日本語のポッドキャスト番組がなかったぐらいな感じだったのね。
ああそうか、
うん、
でその時に一番最初に聞いてたのがバイリンガルニュースってわかる、
うんうんうん、
あれがもう好きで今でもまあたまに聞くんだけど、なぜたまになっちゃうかっていうとやっぱ長いからなんだけども基本的にはああいうのが一番好きかな。その時事ネタを扱いつつでもダラダラ喋っていて、で、うん、お二人が多分とても仲が良いみたいな、
うん
うんうんうん、結構自分がそこの中に入ってるような感じが好きなのかな。
それはねポッドキャストの一つの楽しみ方だよね。
醍醐味だよね、うんうん、
それはそう思うわ。
うん、確かにそのダラダラ雑談が成り立つ世界っていうね。
そうね、
うん、
うんうんうん、なんかさそういうこれを聞き始めてポッドキャストにハマりましたみたいな番組ってある？
どうかな。
私はそれこそポッドキャスト 2、3年前から聞き始めたぐらいだったんですけど、
うん、
それこそはじ、うん、きっかけは流行りもの通信簿で、
流行通なんだ、
うん、そう、
あ、そうなんだ、
なんかこう面白いなと思って聞いてたら、うん、ホネストさんの口から農系ポッドキャスト、あ、まだその時農系っていう言葉はなかったわ、あの農家の種の話をしてて、
うん、
はい、農家の種ってなんだろうと思って、そっから、うん、あの農家の種聞き始めてって言ったら、あ、なんかいろんな人出てるしと思ったら、
うん、
年末のポッド農系ポッドキャスト総会議があって、あ、いろんな番組あるじゃんと思って、そっから入ってったんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
じゃあなんかあれだね、その鶴ちゃんの狙い通りにちゃんと
誘導されてる、
なってるね、誘導されてるよね。
きっかけはなぜかホネストさんっていうね。
そうだね、言ってたね。
あ、でもそれあるあるだよね、こう全然違うとこから、うん、でも結局そう、こう辿ってそこに辿り着くみたいな、
うん、
そういうのあるよね。え、サトゥはそういうのあるの？これをここからポッドキャストにはまりましたみたいな。
あの今日、
うん、
好きなパーソナリティの声で上げようか悩んだんだけど、
はい、
今 A ちゃんがやってる番組がシカヘデケロヌがハブカンに一本化されたじゃないですか、うん、
はいはいはい、
うん、
そのシカヘデケロヌの前のシカヘデケロがあるわけですよ、
うんうんうん、
でそこの女性パーソナリティのともちゃんの声とか、
うん、
雰囲気とか、もちろん A ちゃんの話も好きだったので、
うんうん、
僕にとってその癒しのポッドキャストがシカヘデケロだったんですよ、
うん、
ちょうどいい雑談とちょうどいい知識量みたいな感じで、
うんうんうん、
だから正直富士山号をゲスト呼んで、
うん、
ちょっと雑談形式でって感じで、
うん、
始めてるコンセプトとか雰囲気はシカヘデケロからもらってる、
うん、ああ、でもシカヘデケロヌーの方から聞き始めましたけど、
うん、
こう、う
ん、
いい感じの訛りなんですよね、ゆったりした、うん、心地のいい訛りっていうか、
うん、
うんうんうん
うん、
でまあ笑い声が多い番組、笑い声が多い女性、うん、男性の番組の方が僕、うん、長く聞けてるなって感じがしてて、
あー、それはあるよね。なんかね、やっぱ楽しそうだなっていうのはやっぱ大事な気がするんだよね、
うん、
だ、はやつもそうじゃん、のりこね、
そう、
お互いになんか笑ってるみたいなさ
まあ
ふざけ
ボケとツッコミがいい感じに、
あれ単に家電のことをリアルに情報出されても、
そうそう、
多分長くは聞いてられないし、
うん、
ずっとフォローはしてられないんだけど、そういうとこあるもんで、シカヘデケロが自分のポッドキャストの中で最初に心理的なムーブメントはあったかな。
なんと A ちゃんちょっと聞きましたって感じ。
やったね
A ちゃん知ってるもんだって。
それやったね A ちゃん
何気に告ってるじゃん。あ、もう A ちゃんには言ったんだ。
そうだから富士山号の1周年記念のゲストがシカヘデケロの2人なんですよ、
うん、はいはいはい、
初めて遠隔でつないでゲスト呼んで、
でもさ、そんな風にもともと聞いてって、で A ちゃんとかに実際絡むようになった時に、わー A ちゃんだとか思うわけ？
なるよね最初はね。
うん、
もう今やないけどそんな感覚。
そうだね。めっちゃなんか同級生みたいな感じになってるよね。
僕あのポッドキャスト始めるときにもう、うん、A ちゃんとつるちゃんと、う
ん、はい、
しなやんさんはもう DM してあったの、うん、どうやって始めたらいいですかみたいな相談を。
え、そんなことするんだ。
したよ。だって何です
ごい
アンカーもなかったから、
うん、
シーサーブログで RSS 貼り付けてとか、
う
ん、どうやればいいか分かんないし機材どうしたらいいかも分かんないから、
うん、うんうんうん、
もう聞いて聞いてしたよ。
え、みんな教えてくれるの？
教えてくれるよ。
へー、
すごい。その時代だったら私絶対始められないわ。
わあ、私もちょっとアンカーなかったら、うん、いやできたかな。
だから
微妙だな、うん、
だからそういう時代があったもんで、また話ちょっとずれちゃうけど、うん、今慎吾さんとか僕とか、うん、A ちゃんもそうだし、
うん、
こう新しくポッドキャスト始める人たちに指南する場所を作ろうって思って頑張ろうって、うん、全く利益もないけど、
うん、
もうありがとうって言われるためだけにやってるのは、そういう時に助けてくれる人がいたもんで、
はい、
ジブラもやろうって感じ。
はいはいはい、いやぜひ作ってください。
うん。
お願いします。お待ちしてます。
そんな感じですよ。
じゃあ、農系じゃないポッドキャストでの推し番組は何ですか？
農系以外ね、
推し番組ね、
なかなか選べなかったな。
いやそうだよね。これはじゃあ私から行こうかな、
うん、
もうなんかニュースばっかりで悪いんだけど、
いやいやいや、
朝日新聞ポッドキャストがもう好きで、あの神田大輔さんが結構好きで、
え、ニュースの現場からじゃなくて朝日新聞
ポッドキャスト？ニュースの現場からだね。で、朝日新聞ポッドキャストで、うん、結構朝日新聞のやってるポッドキャストっていくつかあるじゃん。
あるね。
うん、でその中でニュースの現場からと、
うん、
あとなんだっけ SDGs なんとかいう、
あるね、
が好きで、特に神田さんが出てる回がやっぱり落ち着くというか。
そうだね。
あの、うん、彼農家の種に結構前に
出てましたね。
そうそう、それで知ったんだけど、
うん、
農家の種聞いてたら、あ、こんな人いるって。その時はあんまりいい印象なくて、
うん、
なんか正直なんかあんまりいいと思わないなと思ったんだけど、その時は、
うん、
なんかやっぱニュースとかを追っかけてると、朝日新聞もう一回ちょっと聞いてみるかと思ったら、なんとなくハマってっちゃって、
うん、
で特に多分神田さんもやっていくうちにどんどん上手になってるんだよね、
うん、
で久しぶりに聞いてみたら、すごくなんか上手っていう言い方も変だけど、
うん、
あ、とても聞きやすいし軽妙な感じで、さすがだなと思って、こうさばいてるというか、うん、で、うん、あとはそのニュースっていうか、その新聞社、まあ、最大手と最大手っていうか大手の新聞社のその記者さんたちの持ってる情報量だよね。
その
新聞に書けるのって多分取材10したらその中のもう1以下みたいな、そんな感じだと思うんだよね、うん、でそういうものをこう持ってて、でそれが言葉でその人の声で語られることで、すごくこう彩りが鮮やかになるっていうか、
うん、
文章にしちゃうとすごくやっぱ何度も何度も編集っていうか遂行されてるから、すごく綺麗にまとまってるんだけど、パーソナリティがもう全然なくなっちゃうんだよね、
うん、
そう、
うん、だけどその取材した人が自分で語ってると、うん、あ、こういうことなんだってこうもっと深く入ってくるというか、
うん、
うん、なんで好きですね。
僕も朝日新聞聞いてるんだけどさ、
うんうん、
坊さんに聞けとかさ、
わかる、
あ、あったあった、
ジャズの
坊さんに聞けゴーンってやつ、
ね、そう、ジャズのやつもあるでしょ。
うんうん、うん、
で最近若手が語ろうみたいなのも始めててさ、
あるね、
うん、
だけどやっぱ鉄板はやっぱ神田さんのトークだと思うんだけど、
あれがモデルになってるよね、うん、一応柱というかね。
で僕神田さんの好きなところが、
うん、
あえて逆に振ったりとかするじゃん、トークを。
するする、その辺が上手だよね。
そう、でも言ったな、うん、神田さんっていう、こっちがギアが入るというか、はいはい、スイッチが入るというか、
うん、
でやっぱり一番思ったのが、うん、小泉進次郎を呼んだ時に、
ほう、それまだ聞いてないんだよな、
実際いい人いい人って なってるけど、
うん、
本当の小泉さんはどうなんですかみたいな、それが小泉さんなんですかみたいな質問をもうずさっていくんだよね。
うん、
も
う
そういうのがねやっぱ気持ちいいね、
うん、
神田さんはすげえそこら辺が好き。
朝日新聞のポッドキャスト、うんうん、前は聞いてたんですけど、うん、なんか更新の頻度が多すぎてやめました。
わかる。
それがちょっとネック。うん、
マジで。あの、本当贅沢な悩みだよね、うん。聞きたいんだけど、みたいな。
下手したら朝刊と夕刊ぐらい、1日2本みたいな。
確かに、また上がってる、みたいな時あるよね。そう
そう、何かを犠牲にしないと聞けないね。
それでいてこうシリーズ化してたりこう連番になってるとああもう聞ききれないみたいな。
どんどん増えてくるじゃん。
そう、う
ん、なんかこうプライオリティとかってどうしてる。
まあでも僕、うん、午前中のここの時間は必ずこれって決めてる番組があって、
うん、
であとはもうその時パッて自分がスマホ触って聞きたい番組みたいな感じかな。
もう何でしょう、朝起きてスマホ開い、うん、あの私 Apple Podcast 使ってるんですけど、もうある程度こう、うんうん、アプリ起動したらこう、うん、登録してある番組がこう、はいはいはい、自動的に更新されてダウンロードされるようになってるんで、うんうんうんうん、でもダウンロード一括ある程度終わったらもう上から順番に聞いてくっていう。
やっぱそうだよね、そんな感じだよね、
うん
うん、でも聞ききれないな最近。もうちょっとこれは聞かないからとりあえずダウンロード外そうみたいな感じで、
まあそうそう、結局そうなってくんで、だんだん増えてったり、あの、うん、いや一定の曜日にみんなドーンって上げたりとか、うん、
はい、
それ、うん、なるとわあこの曜日はちょっともう2日にかけてとか。
そうだよね、
そうだね。サトゥーは農系じゃないポッドキャストでの推しって何ですか。
すごい悩んだんですけど、
うん、
マオさ前回僕来た時多分、はい、配信に上げてないと思うんだけど、
うん、
おすすめした番組覚えてる。
こんにちは未来。
そう、こんにちは未来。
あれ私も聞いてるよ。
こんにちは未来を聞き始めて、うん、マオが、
はい、
その話を今日したいなと思って。
いやあれはね結構ドンピシャというかかなりツボですね、私的には。
どんな番組ですか。
あのね、佐久間由美子さんって僕本持ってるんだけど、マリファナ、真面目にマリファナの話をしようって、いや社会活動家みたいな形の方、
うん、
ジェンダーとか、うん、マリファナの話とか、
うん、
うーん、ミートゥー運動とか、
うんうんうん、
そういうところの活動をされてる、うん、方と、若さん若さんって言われてるけど、
うん、
若林さんって、ね、さよならさよなら未来っていう本を出されて、
へ
こんなに、
そうなんだ、
あれ合ってるよな、さよなら未来、そうそうそうそう、だからこんにちは未来って名前の番組なんだけど、
うんう
んうん、結局いろんな、うん、まあ、なんつうんだろうな、こんな悪いこと起きてますよみたいな、
うん、
啓発になるのかな、
でも社会問題を取り上げる感じ。
そうそうそう、でもそのユミさんは、ニューヨークに住んでるんだよね。
そうね。
で若さんは日本に住んでるけど、おそらくアメリカにいたことがある人だよね、
うんうんうん、
なんでネタ、時事ネタとしてはそのアメリカの時事ネタみたいのが基本で、
うん
うんうん、そのアメリカってニュースがすごいこう、まあなんていうんだろう、動きが大きいし、政治の話とかをめちゃめちゃするんで、
うん、
その辺のこう、ああアメリカにいた時こういう会話をめちゃめちゃしていたっていう感じなんだよね。もうその中に入りたい私はっていう感じ。
そうそうそう、
親近感が。
だから、うん、トランプの話もするし、
うん、
日本のミュージックの話もするし、
うん、
もう視野が自分の脳みそで使ってないところとか知らないワードとかを気持ちよくなんか聞きたいときに、
うん、
こんにちは未来を聞いて、 あ、そんな世界あるんだって。
はいはい、
面白そうい
う感じの。
面白いと思う。
自分はちょっと異次元に
持って雑談なんだけどね。
タバコ吸ってるし
そうだね、タバコ吸ってるよね
なんか飲み始めたりするし、
むっちゃフーフー言ってるもんね。
むっちゃむっちゃあの自由な感じ。
リラックスしながら収録してるのが分かる
んだよね。うん、うん、もうあの本当友達同士が電話で喋ってるみたいな、そんな感じだよね。
そうそうそう。
けど2人ともニュース、多分2人ともライターだよね。
そうだね。
うん、でいろいろよく知ってるし、でサブカルにも詳しいから、うん、話題の幅ほんと広いよね、うん。
まあ、本人たちはジャーナリスト佐久間由美子とコンテンツメーカー若林圭さんって言ってるね。
あ、そうなんだ。
うんうんうん
うんうんうん。でもジャーナリストな感じ。
そうだね。
なんだろう、この間あのオリガルヒについて、うん
ね、
うん、語ってる回とかも面白かったな。
そうだね、あそうなんだって分かるし、
うん、分かったね。あそうなんだって本当思ったもん。確かにオリガルヒって分かる？のりこ。
いや分かんない。
あの、まあ、ロシアの特権階級というか、
うん、
まあ、プーチン大統領の取り巻きで、
うん、
かなりこう既得権益が極端な人たち、
うんうんうん、
すごいざっくり言っちゃってるけど、
うん、
だけどそのロシアだけじゃなくて、まあ、世界的にもオリガルヒはあるよねみたいな、うん、そんな話だったと思うんだけど、それがなんか面白かったな。
そうね、
うん、
だから本当全く自分の知らない世界に行ってみたいっていう人はぜひ聞いてほしい、
うん、なるほどね、
うん、
いいと思うな。
え、のりこはどう？なんかこう農系じゃない推し番組。
これ2つ上がったあとすっごくいい難しいな。
なんでもいいっすよ。
おたけか
難しいやつじゃなくていいっすよ。
まあ多分全然2人と路線違って、それこそ私、うんうん、あのオタクでこのゲームとかアニメが好きなんで。
おお、いいじゃん。
あの北のオタからっていう、あの略して北オタっていう、うん、カナダに在住している、うん、女性、日本人、あ、一人は日本人じゃなかったな。まあ、日本人の女の子二人が、こう、
うん、
好き勝手に話す雑談番組っていうので、
うん、
まあ、一人は、まあ、日本人でカナダに今いる。で、もう一人はもう戸籍上カナディアン。いう子かな、はいはい、ただまあ日本語ではあるんですけど、結構その向こうの英語も流暢に喋れる子たちで、うん、その基本そのか、まあ、向こう海外とかで流行ってるドラマとか映画やゲームの話もしつつ、その日本とのその流行りの違いとか、その英語圏と日本語圏での言葉の違いとか、そういうのも話してくれて、
はい、面白そう、聞きたいなそれ、
うん、
なんか今タイトルだけ見てるけど聞きたくなるようなタイトルだね。
へえ、
うん、
うん、
いいね。
こうこの間最新回だったかな、あの、うん、それこそこの間日本で選挙があった際に、うん、海外、うん、あの戸籍が日本 にそのある人が海外で、
うんうんうん、
その日本の投票をするにはどうするかみたいな、
うん、
あそっかとか思って、海外にいても日本で選挙権持ってれば投票できるんだけども、うん、それのがめんどくさいとか、うん、そういう話をしてたり。
そうなんですよ、私もそれと同じ状況だったんで、
うん、
日本領事館とかに行かないといけないとか、まあ郵送でもできるんだけど、
うん、そうそう、
まあ確かにね、めんどくさいっすね、うん、
そういう話してて、なるほどなと思って。
なんかでもその話してたな。
ほうほうほう、うん、そんなん聞いてんだ。じゃあ、農系での推し番組は何ですか、
うん、迷うね。
これは迷うでしょ。
迷うね。
てかまず普段農系ポッドキャスト番組っ って、うん、聞いてる？
聞いてる。
マオは冒頭で聞いてないって言って
さ、聞いてません、すいません皆さん、あの自分が出た回だけ聞きに行くっていうひどいやつです。
いいんですそれで。いや結構聞いてるけど、脳系だけでもう全部でいくつあるんだろうみたいな、うん、私が聞いてる中だけでも30以上あるっていう、う
ん、おじゃあその中での推し番組をお願いします。
こう映してがたいですね。なんか、ね、あれ怖いですね。ここで名前出してくのが。
なんかさ、知り合いだから言いにくいよね。俺じゃないのかよ、みたいな。
そうね、あえて、私、今年、上半期、
うん、
あの、もう仕事、一番忙しい時に、こう残業しながら、うん、もう心の支えになってた番組があるんですけど。う
ん、はい。何すか？
あのバカ農業をずっと聞いてました。
だいぶ古い、
何
もうこれはもうあの農系のレジェンドっていうか、うん、元祖と言っていいんじゃないんですかね。そう言わないと怒られる気もするんですけど。
え、
う
ん、それ何、今も続いてんの？
これはもうあの配信自体は、止まってる、終わった番組なんですけど、これ今、はい、営農とサブカルのジョンさんが、うんうんうん、前にやってた番組で、
うん、
結構北海道の、青年部の3人組があのなんだ、ね、役に立ちそうで立たない話をするぐらいのこうコンセプトでやってたんですけど、うん、まあ、
うん、
バカって名前についてんだけど内容が全然バカじゃないっていうか、結構その現代の農業のなり方とか、うん、新しいその、うん、農機の話だったり、そういう青年部のシステムだったり、そういう話をしてて、あ、なかなかためになるなって思う一方で、なんかここ最近聞いてる農系ポッドキャストと内容がほぼ一緒みたいなところを感じてて、
うんうん、
古い番組なんですけど、なんか、うん、あ、なんかここが全ての始まりだとかちょっと思って、なかなか
そんなに
古い番組聞きながら、結構そのいろんなところでやっぱいろんな番組とリンクするなとは思ってて、
うん、あ、でもなんかそうなんだ、ちょっと聞いてみよう。だけどもうすでにこの人たちは大体のことをやってましたよみたいな、そんな感じの、
うん、そんな感じになるんですよね。いや、さすがジョンさんだなと思って、
うんうん
うん、
一つこう鶴ちゃんがインスピレーションもらってる部分もバカ農業にはあると思います。
うん、
分かんない、本人聞いてみないと分かんないけど、
はいはいはい、そこまで、
うん、
そうですか。
いや、あれだよね、
気になるな、のりこ、いろいろ宿題できちゃったな今日。
のりこがどう思うか分かんないけどさ、
うん、
ちょっと聞いててヒヤヒヤする回ない？
あ、でも私それがなんかこういいんですよ、ジョンさんとか、あと
そう、ジョンさんとギッチャンのさ、
そう、結構こう辛酸なコメントとか、
うん、ガチ否定するからね。
そう、ジョンさんがあの調べてきてこうじゃない、こうですねって言ったことに対してギッチャンがいや俺はそうは思わないみたいな、あのガッツリ言う人で
ガチ喧嘩じゃねえかみたいな、
うん、あの多分あれは喧嘩ではないんですけど、そういう口調なのかっていう、うん、ちょっとヒヤッとしたり、うん、あの、うん、たまにこう本音がポロッと出るような感じとか
あるね、
うん、いいんですよね。
すごいな、サトゥ何でも聞いてんだな。
いや、最初やっぱバカ農業は聞くよ、
うん、私も最初から聞ければよかったなと思いつつ、ようやく今年になって聞いて、わ、めっちゃおもろいと思って、
え、それが、うん、何、心の支えになるぐらいような番組なんだ。それは大事だな。
こう、いや、多分真っ暗な暗いハウスで出荷作業をしながらこうあの私が溜まってる鬱憤をジョンさんやギッちゃんが晴らしてくれるっていう
ペンダさんもいい感じだしね。
そう、あの農家の種の3人構成と同じなんですよ。男性2人と女性1人の構成がいいなと思って。
やっぱあれかな、3人って結構 鉄板というか一番やりやすい
のか
な。そう、ね、いや最近さ自分も3人がいいかなって思うようになってきて、
う
んうん、それでやってることが多くなってきたなと思うんだけどね。
で今日のこの3人で喋ってるの本当バランスいいと思うよ。
いい感じだよね、
うん。
まあなんか一人の人が黙っちゃうともうどうしようもないんだけど
なんか自分のオフの時間が3人だと作れるじゃん。
うん、うん、そうだね、うん、ちょっとこう休んでなんていうの考えてるみたいな。
そうそうそう、そうすると多分質の、ね、高い折り返しができたりとか多分するんだろうね。
そういうことか。じゃあもう これからずっと3人でやろうもう今日決まった。脳的雑談番組としては
なんか僕2人の番組もやってるし、複数人の番組もやってるし、
あ、そうです、
そうだよね、
3人でやることも時もあるしみたいな感じでやってると、うん、2人だとどうしても喋んなきゃ喋んなきゃみたいな感じとか、
うん、
聞かなきゃ聞かなきゃって脳が常に聞くか喋るかをどっちかをやってるもんで、
わかる、
あの話が膨らまなかったりするんだよね。
そう、相手のね言ってることをねもう下手すると聞いてない時がある。あ、そうそう、質問を考えちゃってて、
そうそうそう、展開考えちゃ
って、なんて言う次みたいな。
あ、
うん、
それな、
あるある。え、で、うん、じゃあサトゥの、うん、農系の推し番組は何ですか。
言っちゃう、
何、
ドキドキ、
早く言いなさいよ、
ドキドキ
どうしようかな。
なんかポッドキャストアワードの発表じゃないんだからさ
ドゥルルルルルドラムロール入れましょ
う、ね、ドゥルルル
ルもう多分必ずこの番組を聞いてる、まあインタビューを聞いてるであろう、はい、ゆうちゃんの番組とかもね、
はい、
もう大好きだし、
はい、何持ち上げてんだ、
うん、一通り名前を挙げ始めるぞこれ
長い長い、やめて、
今いいツッコミ、
そんなこと言ったら
みんないいツッコミだったよ今あのね、新しい番組の方で、
はい、
日田のラジオってあるんですよ。
はい、
ほう、
大分県日田市初農家ポッドキャストと言っている 4H の仲間でやってる日田のラジオってのがありまして、
うん、
まあ、通称日田軍連って言われるメンバーでやってて、うんうん、多分行政側の指導員の人とか、
うん、
いうのも入ってメンバーで行ったりして、いかにその地域の農業を盛り上げるかみたいな立ち位置でやってるんですね、
うん、
で、と思いきやすごい自分たちの父の日に親へのメッセージ入れてみたり、
うんうん、
ゲスト呼んでいろんな話してみたり
、うん、
なんだけど結局僕が思うのは複数メンバーでやってて、
うん、
正直音質は悪いです。
はい、
だからその中でこうどういう風に変わっていくんだろうっていうすごく期待感のある番組で、うんうん、農道富士山号が最初そうだったし、そっからいろいろ工夫してって今があるので、
うん、
なんかそういう番組に愛着持ちがちっていうか、
あ、いやでもなんかね、うん、わかる、そのこの人たち伸びそうだなっていうか、
うん、
この番組もっと面白くなるなっていう人たちいるよね。そう、まだまだ荒いんだけどきっと音も良くなってくだろうし、
う
ん、そのだんだんすっきりしてったら良くなるなみたいなの、うん、あるある、
うん、まあ、構成が藤井三号と似てるかもしれないですね。
そうそう、で向上心すごいじゃん、
うん、
番組に対してもそうだし自分たちのやってることに対してもそうだから、現状維持じゃなくこっから良くしていくんだっていうのも見えてるもんで、
うん、
その変化を追うのも楽しいし番組の内容も楽しいしだし、まあ、
うん、
コンセプトがその物質、
うん、
物質にみんなが集まってきて喋るみたいな、
あ、物質ね、
そう、
こう、うん、オープニングのタタタって走ってきてドアをガチャッバタンって閉める音がからスタートするのがいかにこう物質に駆け込んできた感じが、
そうなのね、うん、聞いてますなのりこ
聞き始めました
すごいね、
あのね、のりこも僕も、
はい、
意外にツイッタースペース、はい、農系ポッドキャストの日でやってるツイッタースペースに来てくれた人の番組とか、
うん、
結構聞いてね、
律儀に
追いかけるよね、
聞いてる。あ、でも毎月やってて新しい番組 2,3 個ポンポン出てくんですよね、
う
ん、
そうそう来てくれるんですよあの場所に。
なんか登竜門的な、
いや嬉しいよねなんか、うん、
いやまあでもサトゥーはあのスペースいいよね。
なんでだよ、
なんかこう生き生きしてるもん。
いやあれ
楽しそう。
結構あれ2年やってるけど、
すごいじゃん。
もう2年ですか、
うんうん、出だしすげえ頑張ってたからね、無駄に。
そうでしょうね、
いじられまくって、
うん、
だって自らこういじられたいみたいな態度でいるから。
そんなことないのよ。
うそうかな。なんかもうあれだよ、アグリミュージックやってる時この人はこんなにやぐされちゃって大丈夫かしらってちょっと途中で
心配になった時あったもん。最初の頃リスナーさんにスピーカー来てほしくて真面目にやってたんだよ。
うん、真面目にって
あのスペース、
うんうん、
真面目にって何？
したらすげえいじられ始めた。
真面目とは。
真面目にやってたらいじられ始めちゃったの？
そう。
え、それ誰がいじり始めたの？慎吾ちゃんとか？
A ちゃん、慎吾ちゃん。
あ、うん、かわいがる、なんか先輩方に可愛がられてるって感じだよね。
そっから
リスナーだった時の
ゆうちゃんがおたまトーン吹き始めて。
あったー。
あ、その辺にもうその人たちいたんだ。
そうだよ。
へ
え。でその人たちとやろうっつってあそこ開いてて、
はい、
竹本さんがスペース開いたり僕が開いたり、
うんうんうんうん、
開ける時に開ける人が開くみたいな感じでやって、
うん、
まあいろんな農系ポッドキャストに入りたいなと思ってる人たちがいつでもあの来て、農家ポッドキャストって自分で名乗れば農家ポッドキャストなんだよってことを伝えて、
うん、
敷居を下げる場所、
うん、うん、いや名言ですよ名言、ここ
にしたい、しているしてるつもり。
いやなってんじゃない。なってんじゃないとか言って。
そうですよ、なってますよ。うちみたいなアングラみたいな番組も入ってもらって、
ね、
入れてくれてるんです
よね。二人のざれ事もそうだよね、
うん、
あそこでは
農業の話ほとんどしてないっす。
あ、そうそうそうそう。みんなね大体ね、え、私たちなんかが農系ポッドキャスト名乗っていいんですかみたいな感じで言ったり、
うん、
名だたるポッドキャスターの中に私たち入ってもいいんでしょうかみたいな感じで言うもんで、いや全然俺ら何の有名人でもないし、うん、普通のただの農業者なんでって。で農系ポッドキャストも自由に名乗っていい、うん、文化なんですよってことも伝えている場所、
うん、
こんな感じ、
うん、家庭菜園してれば OK みたいな。
そうそうそう。
うーん、なんかでもポッドキャストの人たちってみんな仲いいよね。
いいよね。
なんか基本めっちゃ仲いい気がするんだよね。
一度も会ったことないのにね。
じゃあ私の農系推し番組はですね、
行こう行
こう。はい、
確かにこれ悩むよね。しかも聞いてないくせにみたいな。
一つでしょ、そうしたら絶対一つでしょ。
そんな真央さんが、真央、そんな真央が選ぶ、
真央のおすすめポッドキャスト
何でしょうか。
いやまあね、あのお世話になっている、小脳ラジオさんと言いたいところですけど。
なんだって
同じ入りだ俺と。
なんかひどいよね、ゆうちゃん散々こうさ
浮気
に思わされて、
浮気者
あなたじゃないとか言われちゃうって。まあ、でも真面目にあの私が農系ポッドキャストでこれはこれぞ農系と思ってるのは、
うん、
ザ・クロップス、
わ
ベジフル大百科ですね。
そっち来たか。
間違いない。
やっぱりこう完成度というか、そのコンセプトもいいし尺もいいし、なんだろう、最初に始まった時にうおーさすがって思ったよね。そのもう今までの経験値みたいのを全部こうなんだろう、すっきりさせるとこうなるんだなこの人たちはっていう感じで、まあ安心して聞けるっていう割にはそれほど全部は聞いてないんですけど、あれはすごいなと思いますね。あのつるちゃんのね MC 力、そしてコッティのまた全然違うけどめちゃめちゃ相性のいい MC 力で、うん、まあいいなと 思いますね。
間違いないね。
ちょっとなんか王道すぎる選択なんだけど。
いや
私もつい最近出させていただきましたけど、うん、
出た。
なんか意味もなく出てるんですけど。
意味なくないよ。
いやね、ちょっと緊張したけどね。ああ、うん、鶴ちゃんだみたいな感じだったけど、まあ、始まってみたらなんということもなく楽しかったみたいな感じなんだけど、でも確かに編集すごいよね、
うん、
めっちゃ綺麗にまとまってると思って、
これ別のとこで言ったけど、僕武道会出させていただいて、うん、岡山の石原果樹園さんと一緒に出たんだけど、正直配信されてる内容、あ、いや、これで収録終わりましょうっつって録音切って、
うん、
その後雑談してたら、はい、こっから今録音していいっすかとかって話になって、
うん、
録音し始めた内容が、
うん、
メイントークみたいになってる。
すごいっすね。その間に挟み込んでくるのが。
そう、
それ大変だよね。
時空が歪んでる。
でも自然に聞こえてるんだ。
そうそう。
じゃあ、あの、他になんかこう、これは推したいみたいな、応援したいみたいなポッドキャストとかってある？
うん、ああ、推したいか。
まあさっきサトゥはもうすでに推してたけど、
うん、
私ね、結構アグリミュージックに出てくれた、鈴森農園の鈴木さんの、そう、農業ラブソングが結構好きで。
俺今日
ちゃんと聞いてるんですよね。
今日鈴木さんと LINE 交換して LINE 友達になっちゃった。
あ、いいな。ふんって。
いいだろう。
いや、でもこの間もう誰も聞いてないかもみたいな弱気なことを言っていて、そうそう、で、うん、あ、どうしたんですかみたいな感じになったよね。
なった。
この人でもこんな気持ちになるんだと思って。
うん。
うん、
そうよ。
だ、なんかそういうこうちょっとつぶやいてこうぼやいてみるのもいいかもしれないよね、
うん、
効果ありましたよ鈴木さん。めっちゃなんか、あ、頑張ってって
そう
なってるし、
うん、
うん、うんうんうん、
そうね、推しね。あ、
うん、
それ強いて言うなら、
はい、
あの、全然忖度なく、
うん、
今最も応援してるのは、
はい、
テックなお野菜ですよ。
あ、新番組。
そう、その根拠がですね、
はい、
昨日りょうやんとしんごちゃんに伝えたんだけど、
うん、
すごく難しいことやってて、
はい、
普通ポッドキャストって配信したら、
うん、
どんどんどんどんリスナー増えてくように告知もするし頑張るじゃないですか、
うん、
だけど彼らがやっていくことって多分、
うん、
どんどん減らしていく可能性があるというか、
どんどん振り落としていく可能性は高いですよね。そうそう
そう、深みに入っていくので、どんどん減っていく可能性があって、
はい、
でコアに乗って最後に最後までたどり着いてるコアな人たちが、
うん、
有料し
だよ、ね、
チャンネルに行くという、
もうピラミッド公式っていう、そういうか、なんか、うん、第1話で人を振り落としてく、
そう、
うんうんうん、
だからこそ入りをポップにしたのかもしんないんだけど、
うん、
真央さんの声使ってね。
ねえ、私、
そうですよ、
ね、だから自分が出てるから聞いてるんですよね。
そうで、結局、はい、そうやって多分今まであんまり、
うん、
なかった番組じゃないかなって2人に言ったんだけど、
確かに。
で最後、うん、頑張ってる3人に応援したいって言ってノートから有料で買う人もいるだろうし、
うん、
本当にその内容をゲットしたいって言ってくる人もいるだろうし、
うんうんうん、
やっぱそういう作り方を応援したいので推してますね。
あの、多分慎吾ちゃんがやろうとしてることってポッドキャストのその番組のエンパワーメントっていうか、
うん、
いろんな意味でレベルを上げたり、あるいは収益化できるようにしたりとか、
うん、
っていう感じがあるのかなっていう気はするね。 もうね、こう常にチャレンジしてるというか、
そうずっとね、
うん、
慎吾ちゃんとは LINE 通話とかしながら、
はい、
そんなことばっかずっと喋ってたの前から。
あ、そうなんだ。
そう、有料課金できるようになったじゃんね、ポッドキャストが。
あ、そうなの。
そう、有料チャンネル作れるようになったりとか、うん、まあ、それこそアンカーができた頃とか、
はいはいはい、
あのクレイジーアグリジャパンのガス屋さんが海外の口座作るとアンカー CM 入れればお金が入ってくるみたいなことがあった時とか、
うん、
そういう時から慎吾ちゃんとそんなことばっか喋ってて、
はい、
で満を持して今回慎吾ちゃんがそれチャレンジしてて、
うん、
まあ確かに最後有料になる内容だよなと思いながら聞いているので、
うん、
そのシステム自体の やろうとしてるチャレンジに対して推してる、うん、番組内容っていうよりもそのやり方に押したいって感じ。
うん、そうだね、一つの可能性だよね。
そう、チャレンジ。
でもその慎吾さんたまにこう日中とか農作業しながらみたいなのでツイッターのスペース開いてたり、うん、こう雑談系を思考してるような感じで、だんだんこうそのやっぱ環境制御の話とかしだすと、もうものすごく熱く語ってたりしててもうちょっともうこれ収録せいと思いながら、
うん、そうね、 DIY
ね。だけど自分の番組でやっぱコンセプトが違うからできないっていうのをこの間話してて、あ、ようやく満を持してっていう感じで。
ああ、でもなんか一番最初にやる番組とかではまだうまく表現できないってとこはあるよね。こうやっていくうちに、うん、なんていうのかな、自分のストライクが見えてくるというか、
そう
ね、
う
んうんうん、やらないと分かんないとも言えるんだけど、
そうね、
うん、でもその荒削りな一番最初の番組からの変化が面白いとも言えるよね、
うん、
うん、あ、こういう風になってくんだみたいなね。
そうね、
うんうんうん、
だから押したいな。
はい、あ、もう伝わったと思いますよ今慎吾さんに、
うん、別にあの伝わなくていいやまあてか昨日あの植物学ぶラジオっていうところにゲストで出る収録をしてたんで、うん、本人たちも伝えてあります、はいはい、
あ、そうですか。
もうさて、はい、これ2回目だ、もう聞いてるからここで喋る。
大事な大事なことなんで2度言いましたよ聞いてくださいね。
ナイスフォローのりこ、
ここだけ切り取って、もう、もう毎朝聞いてくれ
頑張れよってうんうんうん、のりこはなんかこうこの番組を応援してますみたいなのってある？
どう
し、ありがとう、ありがとう、
何、農道富士山号とか、
うん、ありがとう、ありがとう。
やっぱりね、私最近やっぱり応援したいのは悟りのアグリですね、
はい、あー、悟りくんか。
悟りのアグリっていう、これは農系ポッドキャストで、
うん、
うん、あれどうなんだ、いろ、今はメインでやってんのが山梨で、果樹農家、まあ、スモモ農家に研修中の悟りくんっていう、
うん、
まあ、若手だ、20代の男性かな、
そうね、
なんですけど、まあその話す内容結構、まあ、ふざけてたりとか、こう、うん、まあ、前やってたそのカピバラくんっていう子も一緒にやってた時も2人でワイワイやりつつも、その農業事故の話とか、うん、そういう真面目な話してくれたり、あと今はそのやっぱり農作物をメインにして売りたいとか、そういうところに力を入れてて、で今の時期は自分がその収穫したスモモをたくさん紹介して、でマルシェに行った時の感想とかそういうのも上げてて、あとお客さんから来たクレームに対してもポッドキャスト内でこう親身に話してたり。
むっちゃ聞いてるやん
っていうかその人めっちゃ喋ってんね、いろんな自分のこうなんていうの、
最近すごい多い、
うん、
カピバラくんがいなくなってから自分語りし始めたらね、
うん、
もうトロしてるなって感じ、
ね、うん、 で私もその悟り君からこうあのスモモ買ってみて、まあ、実際本当美味しいんですよ、
うん、うんうんうん、うん、
って言ってこう感想をやり取りしたりとか、
おお、うん、買ったんだ。なんか
こう私結構あの結構ポッドキャスト農系のポッドキャスト知ってからその、うん、農家さんから直接買うとか、うん、EC サイト利用するっていうことは増えたんですけど、うん、ツイッターの DM で直接やり取りさせてもらったのはさとりくんが初めてですね。
おー
素晴らしい。
押してるね。
のりこのその行動力よ。いつも
感心するわ。そんなにね、いつもそんな行動力はないんですけど、ここはなんか急に動きましたね、
う
ん。
あ、そうなんだ、うん、
感心するわ、
サトリ君が、
うん、もう2回買ってます。
え、結構ちゃんとお客さんになってるやん。なんかあのじゃあ最後の質問というかお題は、今後こういうのやってみたいなとかこういうのあったらいいのになっていうポッドキャスト番組みたいのってある？
むずいこと聞くね。
あったらいいな、ね、聞いてみたいとか、そういう。
そうだね。あ、ちょっとなんかこの題は難しいかな。
いや、いいと思うよ。
でもなんでしょうね。いや、でもこれだけも番組とかいろんなジャンルがもう、うん、多分調べたら引っかかるとか当たりそうな番組とかいろいろあるんでしょうね。
そうだね、うん、むっちゃあるよね。
ガチであの自分の番組宣伝するわけじゃなくて、
はい、
うちの新メンバーが
、うん、
言ってくれて面白そうだなって思ったのが、
うん、
私のオーディオインターフェース電話つなげられるんですよ。
ほう。
テレフォンで、
うん、
自分の好きなお店とかに、
うん、
ガチ電話しちゃって、
あ、
リアルタイムで、
うん
うん
うん、
流すわけじゃなくて収録してるんだけど、
はい、
生で電話した内容を配信するみたいな、
うん、それは面白いじゃん、うん、
そう。とにかく今回の番組が富士宮に応援されるポッドキャストを目指すっていうのがあって、
うん、
そこだけぶらさないようにしようって思っていて、
うんうん、
でその時にメンバーの中でそういうお店を紹介したい、生産者が作ったものを美味しく料理している人の話を聞いてみたいとかっていうのがあったもんで、うん、じゃあ事前にアポ取りして電話で何分か喋ってもらうような感じでやりますかみたいな話をしたのね、
うん、
あ、そういうのないなと思って。確かに
確かに言われてみればないよね。ありそうでなかった。
例えば今ここで慎吾ちゃんに電話して、
うん、
どうなのよって、
うん、
だ今のりこも真央の声も電話に乗せられるの、
うん、ほう。
僕と慎吾ちゃんが喋ってるんじゃなくて真央ものりこも入れるの、
う
ん、
へー、
電話の会話に。
はいはいはい、面白いね。
そう、
いや、いいんじゃない、やればいいじゃん。
そう、そういうの面白いなと思って。
うんうんうん、ほうほう。
最近考えてること、
のりこは何かある？
自分が何かやりたいっていうのは、
いや別に自分でやらなくても、
ね、
うん、こんなんがあったらいいのにみたいな、なんだろうな、ラジオドラマみたいのがもっと面白いのあってもいいのかなって。あるのかな、すでに。
あるよ。
ありそう、うん、
ラジオドラマでしょ、
うん、
あるよ。紹介しようか。
うん、ちょっとそこを
じゃあ行きましょう。
降りたいな、
はい、ラジオドラマまず1本目。
はい、はい、そんなも聞いてんの？
うん。え、聞かない？
いや全然聞いてないね。
まず
でもなんかやってみたいかも自分も。
まあ王道はビジネスウォーズですよ。
うん、あ、それは結構聞いてる。
うん。マクドナルド対バーガーキングが最新で出てますけど。
はいはいはい。ちなみに私それ英語版の方も聞いてます。
ああ、さすがですね。
すごい。
でも英語版の方めっちゃいっぱいあって、うおーってなってくるね。
まあ、最初が任天堂対ソニーなんですよね。でそっからインスタグラム対ナイキ対アディダス、
はいはいはい、
それから TikTok 対インスタグラム、
うんうんうんうん、
でコロナワクチンのあの、
はい、
バイオテックとモデルナの話とか、うん、メッセンジャー RNA の、うん、開発の話、うん、でマクドナルドってやってるのと、他の番組で行くとこっちの方がすごい臨場感あるなっていうのが、あれ俺登録切ってないけど配信されてないから消されちゃったのかな、うん、いや登山のラジオドラマがあって、
うん、登山
凍結の塔でなんて読むんだっかな、
あそれ知ってるな、スピナーのやつじゃない、
スピナースピナー、そうスピナーの、あれ俺登録解除してないぞ、
いやそれね、なんかあのサムネだ、サムネっていうのはああいうの、そうそうそう、アートワークだけ見た覚えがある、沢木幸太郎かなんかがやってるやつじゃない、
うんうん、
あれラジオドラマなんだ、
そう登山してる時にもう山の中でもうなんていうんだろう、すごい臨場感ある番組でね、
うん、
なんだろう、本当に怖いし、
怖い、
本当に
何
死んじゃう、山の中で怖い、
死んじゃうかもとか、
うん、
道迷ったとか熊出てきたとか、
そうそう、ないんですか、あんまり言うとネタバレになっちゃうからさなんつって
マジ
本当に臨場感ある、
へ
え、なんて番組だっかな、名前忘れちゃったな、
いやでもね、あの本当アートワークは知ってるよ、
あの感じ、あ、あったあった、
何ですか、
あそれでも読めないわ凍結の塔、凍結の塔でなんて読むんだこれ、
沢木、振り仮名とか振ってないの、
振ってない、沢木幸太郎のノンフィクション名著、
沢木幸太郎だよね、
塔かな、塔って他になんて読むんだろう、
いやわからん、まあ、それ何面白いんだ、
面白い、すごく面白い、
じゃ聞いてみよう、気にはなってたけどなんか、
うん、
なんだろうな、ちょっとこう知らない番組聞くときってこう、
うん、
うん、ってこう乗り越えなきゃいけない感じするね、特にそういう感じのやつは、
そうだね、あとね、うん、ギルティっていう、
うん、
ラジオドラマ知ってる、
知らない、
第1回のポッドキャストアワードでは
い
入ったラジオドラマなんだけど、海外のラジオドラマを日本の声優さん、うん、はい、違うか、声優じゃないかが作り変えてる、
へ
え、うん、すご
い、あれも良かったよ、
うんうんうん、あのアメリカのねポッドキャスト番組とかも日本の比じゃないぐらい充実しちゃってるからね、
うん、
それこそマネタイズもされてるし、ちゃんとこ う, う、ね、なんていうの、チームでもう会社でやってるよね、
うん、
プロデューサー会社みたいので、で結構その中で好きな会社があって、 iHeartRadio っていうところの、
うん、
多分ね Stuff You Should Know っていうのが一番最初に作ってる番組だと思うんだけど、
うんうんうん、
これがね面白いんですよね、
やっぱ
日本語に誰か
訳
してくれればいいのにと思うんだけど、
うん、すごいな、
え何がすごいの、
そういうののさ海外のことを知ってるからさ、
はい、
なんだろう、多分僕らが思ってるポッドキャストよりも多分アメリカのポッドキャストとかの方が絶対幅が広いじゃん、
あ広いと思う、うん、
だから多分マオが捉えてるポッドキャスト像って多分僕らが捉えてるポッドキャスト像と多分違うんだろうな、
あのね、うん、どうぞどうぞ、
あれじゃない、じゃあそしたら海外の面白いポッドキャストを日本に紹介するポッドキャストがあってもいいんじゃないですか、
う
ん、
あ面白いかもね、
あまあそうだよね、てかそれね、うん、やろっかなって思ってめんどくさいなと思ってやってないねだけどね、あのあれっすよ、そのポッドキャストが社会的に結構物議を醸すみたいのも多くて、
うんうんうん、
あの実際にあった未解決の犯罪をもう一回掘り起こして、で調べ直してっていうシリアルっていう番組があって、
なんか俺それ聞いたことあるぞ、
うん、でそれはね本当にすごかった、えここまで取材するんだみたいな、でちゃんとその犯人、刑務所にいる犯人にも面会に行ってインタビューしてみたいな、
うん、
がっつりやってて、うん、だそういうのあそこまでのやっぱ熱量とか取材力みたいなまだ日本では できてないかなっていう。
インタビューっていうよりドキュメンタリーに近いですね。
そうドキュメンタリーだった。
面白そう。
で結局それがね、確かネットフリックスかなんかになったりとか、なんかテレビ局とかに買われたりとかするんだよね、という感じでしたね。
もう一つの産業だね。
そうだね。だから日本もそうなるのかな。
すごいね。
いやでもエンターテインメントのその母体がね、アメリカ本当に大きいから、やっぱりポッドキャストに始まって最後は映画化までみたいなとこまでね、行けばすごいことになるんだろうね。まあ日本のポッドキャストはまだまだ
ドラマだけじゃダメですかね。ドラマ化ぐらいじゃダメですかね。
でもドラマ化ってされたやつとかあんの？日本で。
お耳に合いましたら。
そうだね。
まああれは、
まあ、ポッドキャストを取り上げたって感じだよね。
だよね。
いやーまあいろいろと出てきましたね今日も。
結構打ち合わせ全然してないけどやっぱ喋れるもんだね。愛着あるもん。
喋れるもんですね。ちょこれなんかまた半年後ぐらいにまたやりたいな。
いいね。
ねえあの。どうよまた面白いの見つけたみたいな感じでちょっとまたやりませんか。
なんかあれだね、あのつるちゃんがポッドキャスト、ポッドキャストアワード観覧席ってやってるじゃんね。
あそうなの。
そう、ポッドキャストアワードに出た番組を、それこそ神田さんと、どんぐり FM の、なるみさんと、つるちゃんがいろいろ深掘りする番組がポッドキャスト観覧席、ポッドキャストアワード観覧席ってあるんですよ。
へえ、面白そう。
そう、それがさ、そのアワードに出てきた番組を教えてくれるんだけど、なんかいいね。マオが紹介するポッドキャスト観覧席みたいな。
まあなんかね、ポッドキャストをやってる人ってポッドキャストいっぱい聞いてるじゃん、で、これがいいんだよって言いたくない？
言いたいね。
なんか言いたいよね。
言いたいよ。
ちょっとこれやってこう。
ショートコーナー。
そうそう、
私の上半期ポッドキャスト。
でもそれ AMR の中でもワンコーナー設けてたじゃないですか。
ありますね、似たようなやつが、
ありましたね。
あのちょっとなんかやったりやらなかったりで、慎吾ちゃんが、慎吾 P がややこうイラッとしている。
いやあれ短時間で収めるの難しいからさ。
難しいよ。1分半でって言われてんだけどすぐ2分超えるよね。
超える。何回も
撮り直してた。あれは別撮り？
別撮り、
別撮りだから後日別に撮って、で言ってみて、であれちょっと長いなみたいな感じで、
ダメだ喋りすぎたみたいな。
意外と難しい。
むずいな。あとやるぞっていう気合がいる。
いるね。だって原稿書かなきゃいけないじゃん。
あ俺書かないよ。
うっそ、あれマジで私しっかり書いてるよ。
やだ
やだ。
あら困る。マオが紹介した古典ラジオの性の歴史、のところとか、あすごいしっかり紹介してるし、私もその時聞いてたから、これ、あマオも聞いてると思いながらこう。
面白かったよね。
あれはすごいなと思って。
ああいうなんかこう価値観変わるみたいなのってすごい面白いよね。あのシリーズの回が一番好きだったな。
語るよね、マオ。
まあそんな感じで今日はこの辺にしたいと思います。
うい
というわけで、のりことさとぅ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てね。
ありがとうございます。